教会に来ますと、また聖書を読みますと、信仰という言葉がよく出てきますし、また耳にしますし、また口にすることですけれども、私たちクリスチャンじゃない方からですね、信仰って何ですかっていうふうに問われたら、私たちはどういうふうに答えるでしょうか。まあ、当たり前のように使っている言葉なんですけれども、例えば聖書の中にその信仰とはこうだと定義している箇所がいくつかあるんですけれども、今日の説教のアウトラインにその一つを印刷していただきました。ヘブライ人への手紙の11章の一節にですね、信仰についてこういうふうに説明されています。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。見えないものっていうのは存在してないものではなくて、見えないものもあると、そうした確信に基づいて、希望を持って生きるっていうことを教えています。で、同じヘブライ人への手紙の中にですね、信仰の創始者であり完成者であるイエスっていう言葉が出てくるんですね。その信仰を与えくださるのはイエス様であり、その信仰を完成してくださる、私たちに与えてくださった信仰を完成してくださるお方はイエス様なんだ。信仰はイエス様によって始められ、そして私たち人間が考え出したり作り出したりしたものではなくて、イエス様が賜物として与えてくださるのが信仰なんだということです。で、今日の聖書の箇所、今日は旧約聖書の方も触れたいと思うんですけれども、まず新約聖書の方ですけれども、今日のルカの福音書の9章のところを見ますと、ここにですね、悪霊に取りつかれて、小さい頃から発作に苦しむ子供を持つお父さんが、イエス様の導きによって信仰と同時にその息子が癒された、そういう恵みをいただいたということが出てきます。で、今日はこのところからですね、信仰、私たちにとって当たり前なのかもしれませんけど、信仰っていうことについてもう一度ご一緒に考えてみたいと思います。ルカの福音書の9章の37節を見ていただきたいんですが、このところに翌日一同が山を降りるとっていう言葉が出てきます。で、この前の箇所を見ますと、イエス様はペテロ、ヤコブ、それにヨハネの3人だけを連れて高い山に登られて、そこでイエス様のお姿が変わる、栄光を拝するというものすごい経験をしたことが出てきます。で、その経験を終えて、イエス様の一行、イエス様とその3人の弟子たちが麓に戻ってきたところでの出来事が、この37節からの、今日の出来事なんです。先週は敬老感謝礼拝でしたので、その前の週のことを少し思い出していただきたいんですけども、この9章の36節までの箇所で学んだんですけども、このイエス様にお供することが許された3人の弟子たちはその光景を見て大変感激したわけですね。で、その状態が少しでも長く続いてほしい、ペテロはですね、小屋を3つ建てましょうか、そういうふうに言ったことが出てきます。信仰の面で本当に大きな経験をして、恵みの経験をして、そして彼らはですね、山から降りてきた。私たちに当てはめるならばどうでしょうか。それこそ軽井沢とか天城とかいうところ行って潮会して、それで喜んでですね、南林間にバスで帰ってきた、あるいは上野に電車で戻ってきた、そんなような状態だったと思いますね。で、そうしたもうたくさんの恵みをいただいて戻ってきたイエス様と3人の弟子たちを待ち構えて、現実はどうだったかっていうと、この37節を見ますと、大勢の群衆がイエスを出迎えたというふうにあります。同じ出来事を記録したマルコの福音書の方を見ますと、山に登らずにこの麓に残った9人の弟子たちは群衆に取り囲まれまして、そして律法学者といわれる当時の聖書の専門家たちから議論を吹きかけられて、そして窮地に立たされていたということを伝えています。で、それはある人が悪霊に取りつかれて発作を起こす、しかも話すことも聞くこともできない息子を連れてきて、そして汚れた霊を 追い出してくれるようにと、まあ、お弟子さんたちに願ったんだけれども、それをすることができなかった。でそれが大騒ぎの、まあ、原因でありました。でルカの福音書のこの9章の38節を見ますと、そうした中でですね、群衆の中から大きな声が聞こえたんですね。この時何が起こってるか、この山から降りてきたそのイエス様に伝えたい。でその大きな声を張り上げた男というのは、悪霊に取りつかれた息子を持つお父さんだったんですね。で彼は言いました。38節から40節をもう一度読んでみたいと思います。その時一人の男が群衆の中から大声で言った。先生、どうか私の子を見てやってください。一人息子です。悪霊が取りつくとこの子は突然叫び出します。悪霊はこの子に痙攣を起こさせ、泡を吹かせ、散々苦しめてなかなか離れません。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに頼みましたが、できませんでした。でこの訴えの言葉をお聞きになったイエス様の答えがその後に出てくるんですね。なんと信仰のない横島な時代なのか、いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのか、まあ、イエス様我慢しておられたんだなと思うんですけども、イエス様はそういうふうに嘆かれたんですね。我慢してください。で ここで注意したいのは、この時イエス様は誰に向かって嘆いておられるかということであります。ここでイエス様はあなた方と言ってますけども、あなた方というのは一体誰でしょうか。弟子たちのことであります。また彼らを囲んでいた人々であり、さらにはこのお父さんもそうだと思うんですね。あなた方って、そのあなた方って言葉を耳にしたその人たちのことをイエス様はこういうふうに嘆かれたわけです。で、そういうふうに考えてきますと、冒頭でお話ししましたけれども、私たちはイエス様がご覧になっている目に見えない現実を見ていない。弟子さえも見ていない。肉眼で見える現実、私たちの常識で測れる現実、私たちの経験から推測可能な現実しか見ずに、信仰の目を持って見るべきもう一つの現実を、あのヘブライ人への信徒の手紙、あの人の手紙が語っているようなですね、もう一つの現実、それを見ることに、まあ、失敗していたということでしょうか。この聖書の箇所で注意したい言葉の一つにですね、40節にできないっていう言葉が出てくるんですね。できない。結局弟子たちも群衆もそしてこのお父さんもできない現実にぶち当たっていました。で同じ出来事を記録したマルコの福音書を見ますと、実はこの時の弟子たちはもう窮地に立たされていましたね。マルコの福音書の記述によりますと、弟子たちは群衆に取り囲まれまして、そして律法学者から議論を吹きかけられ、もうどうしていいかわからないような状態でした。まさにどうしようもできない現実の中にありました。さて、先ほどお読みしました列王記の方にちょっと移りたいと思うんですけども、あそこは預言者エリシャのことが出てくるんですね。どんなことが書かれていたかといいますと、ある時ですね、預言者の仲間の連れ合いがエリシャに助けを求めました。二人の子供を残して預言者であった自分の夫が死んでしまったっていうんですね。家には借金がありました。債権者がやってきて、そして大切な二人の子供を借金の肩代わりとして奴隷として連れて行こうとしている、そうした現実にこの預言者の奥さんがですね、直面していたということです。そうした中で先ほど読みしました聖書はですね、その預言者エリシャがその女性に何をしてあげられるだろうか、あなたの家に何があるか言いなさいってこう尋ねたんですね。彼女は今まで見てなかったんですけども、そういうふうに言われた言葉に促されていろいろ考えてみましたら、油の壺一つありますというふうに言ったんです。ところがどちらかというと油の壺一つのほか何もありません。油の壺がそこにあるんだけれども、彼女の目にはですね、ないに等しい、何もありません 何もありません、エリシャ先生とこうに答えたわけです。ところがエリシャはですね、そうした彼女の答えを受けまして、外に行って近所の人々にみんなから器を借りてきなさい、空の器をできるだけたくさん借りてきなさい、その器すべてに油を注ぐように、そしていっぱいになったものは脇に置きなさい、とこういうふうに指示をしました。つまり油の壺一つであと何もないんですというのではなくて、その一つ残された油の壺に実は油を満たすお方がいるんですよということをエリシャは伝えたかったんです。でこのあと列王記を読み進めていきますと、このエリシャの言葉を受けた彼女はですね、子供に命じて器を持ってこさせます。もう隣近所至るところから空の器を持ってきて、そしてこの家の中に運んできました。で持ってきた器は次々と油でいっぱいになっていきました。ルカの福音書の方でですね、イエス様も同じようなことをここでされたんですね。何もない、可能性が見えない、そのような問題に直面していた弟子たち、お父さん、また群衆に対してイエス様は何とおっしゃったかというと、ここに私がいるではないかというふうにおっしゃいました。ここに私がいるではないかと言わんばかりに、彼らをご自分のもとにお招きになったんですね。でそれがルカの福音書の9章の41節の後半にあります。あなたの子供をここに連れてきなさい、その子を私のところに連れてきなさいということでした。でこれは私たちの信仰の基本だと思います。私たちいろんな課題を抱え、まあ嬉しいことも悲しいこともあるいは大変な問題もイエス様はここに持ってきなさい、私のところに携えてきなさいと招かれるわけであります。でそのイエス様の言葉に従って私たちがそこに行って空の器を持ってったら油で満たされるんですけども、いやそんなこと残りっこないよって言ったらそれを見ることはできないわけです。私たちがすることと神様がしてくださることがある。あなた方ができることを今しなさいって言ってイエス様は私のその子を私のところに連れてきなさいとおっしゃったわけです。ここでイエス様はあなたの子供をここに連れてきなさい、このようにお命じになりました。ところがどうでしょう、聖書を見ますと42節のところですけれども、その子が来る途中でも悪霊は投げ倒したり引きつけさせたりしたと、こういうふうにあります。まあ、いつもお話しすることですけれども、私たちがイエス様のもとに近づこうとするとですね、一番困るのはまあこれ見ると悪霊ですね、サタンであります。私たちは神様と仲良くするとですね、そこに割って入ろうとする働きがある。全然神様と関係なく過ごしているとですね、サタンも安心して何も手を出さないわけであります。42節、このところで悪霊がイエス様の前でですね、自分の力を誇示しようとしたわけです。同じ出来事を記録したマルコの福音書の方では、霊は息子を殺そうとしてというふうに書いてありました。悪霊の働きは人をある意味で殺そうとする力であります。他人を破壊することによって自ら存在を誇示しようとしている、これが悪霊の使う手であると聖書は教えています。前に2度ほど小座教会の礼拝に来られましたけども、蓮見和夫っていう先生がのペテロの手紙の仲介書を読んでいたら、悪霊はいつも2つのレンズを持って私たちを惑わすというふうに蓮見先生は語っておられました。でそれをその部分をちょっと印刷して今日この、説教のアウトラインのところに、印刷していただいたんですけども、こんなことをおっしゃってました。ちょっと読んでみたいと思います。この悪魔はいつも2つのレンズを持っているのです。一つは凸レンズ、もう一つは凹レンズです。凸レンズを当てると物が大きく見えます。反対に凹レンズを当てると物が小さく見えます。悪魔は神様の方に凹レンズを当て神様を小さく見せます。 そして現実の苦しみに凸レンズを当て、それを実際よりも大きく見せます。そしてささやくのです。お前が信じている神は小さいぞ、今直面している困難はこんなに大きいぞと言い、私たちの勇気も信仰も砕いてしまいます。悪魔はこうして吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めています。私これを読んだ時に本当にそうだなというふうに思いました。悪魔、私たちが本当に真剣になって神様に求めようとする時に割って入る働きがある。二つのレンズを自由に使いこなして、私たちがこれから取り組もうとする現実をものすごく大きくして、私たちの心をくじこうとする、もう手遅れのように勘違いさせる。また神様に頼ろうとする時に、そんな祈ってもしょうがないんじゃないの、教会に行っても大したことないんじゃないの、神様を小さく小さく見せようとします。ですから直面している問題に押しつぶされそうになったらですね、あ、今サタンが凸レンズを当てて問題を大きく見せてるんだと、この蓮見先生は気づくようにと、ここで書いてるわけですね。でこれに対して神様の力はどうなのか。神様の力は悪魔の力よりも強いわけであります。コリントの信徒への手紙を見ますと、神様の弱さは人よりも強いって書かれていました。今日の42節にありますように、この悪魔の力がこの子を殺そうとする力であるとするならば、神様の力はこの子を生かそうとする力です。ですから正反対ですから、必ずそこに戦いが起こる。聖書はそれを愛と呼びました。神様の力は愛の力、聖書に出てくるその愛のキリストの支配というのは、人を生かそうとする愛の力の支配です。ですから悪の霊とそしてキリストとの間に、一人の人間を生かすか殺すか激しい戦いが起こっている、綱引きが起こっている。そしてそれは霊に疲れている子供だけの問題ではなくて、同じようにこの子のお父さん、弟子たちも、そして群衆に代表されるこの世界も、すべてこの霊の支配から、霊が支配する不信仰の時代から救い出されなければならないとイエス様はここで言ってるわけですね。そのことを嘆いているわけであります。そしてどうでしょうか。この神様の愛の力を自らのものとするために、この愛の力を本当に経験するために、私たちはあなたの子供をここに連れてきなさい、そこじゃなくてここに連れてきなさい、イエス様はそのことをご自分のその支配のもとに、愛の支配のもとに連れてきなさい、その招きに従って私たちはイエス様のところに出ていく必要がある。先ほどのまた列王記のエリシャの方にちょっと戻りたいと思うんですけども、自分の手元に借金しかない、そして油の壺一つしか残っていない、その一つっていうのに目が入らなくて何もないってこの女の人は言ったんですね。その女の人に対してエリシャはですね、外に行って近所の人々にみんなから器を借りてきなさい、空の器をできるだけ借りてきなさい、その器のすべてに油を注ぐように、そしていっぱいになったものは脇に置きなさい、そういうふうに言ったんです。つまりエリシャがこの大変な中にあるこの女の人に伝えたかったことは、あなたがやることは壺を集めてくることでも、神様がやること、集めてきた壺を神様が油で満たしてくださるんだということを伝えたんです。これを聞いたこの女の人はどうでしょうか。子供に命じて器を持ってこさせました。そうしますと本当に不思議なんですけども、持ってきた器は次々と油でいっぱいになりました。そしてこの女性がもっと器を持っておいで、子供に言った時に、子供は器はもうありません、そういうふうに答えた途端にその油も止まってしまった、聖書に出てきます。前にお話しましたけど、不信仰というのは信仰がないということじゃなくて、私たちの考え、私たちの常識でその神様の力を制限してしまうことが不信仰だというふうにご一緒に学んだことがありましたけども、この聖書の箇所を読むと本当にそうだなというふうに思います。 まあ、この程度っていうところで止まってしまったわけであります。イエス様は私のところに連れてきなさい、身元に私たちを招いてくださる。私たちはその言葉を聞くんですけども、そこに行かなければ何も起こりません。でもその恵みの源であるイエス様の身元、恵みが降り注ぐ場所に私たち自身が移動すると、そして信仰の手、ここでは器ですけども、私たち信仰の手を広げて待つようにと招かれているわけであります。エリシャを通して与えられた御言葉に従わなければ、壺に油を満たしてくださる神様の恵み深さを経験することはできませんでした。あるいはまた仮に語られた御言葉が実現したとしても、そのことに気づかずにいたかもしれません。私たちの信じ、また私たちを守ってくださる私たちの神様は、私のところにいいから連れてきなさい、その御言葉を与えてくださるお方ではなく、与えてくださるだけのお方ではなくて、その御言葉に従って私たちが身元に行ったときに、そこで恵みを備えていてくださるお方であります。まあ、今日は列王記とか、またマルコの福音書を何度か触れながらお話しているんですけども、マルコの福音書にはですね、この今日のルカの福音書の43節で終わってるんですけれども、この、この後ですね、大変興味深い出来事をもう少し詳しく触れてるんですね。ちょっとそのことに触れてお話を今日は終わりにしたいと思うんですけども、今私たちが読んでいますルカの福音書によりますと、この42節の後半を見ると、子供を癒して父親にお返しになった、その事実だけを伝えていますね。でこれに対してマルコの福音書を見ましたら、もう少し詳しい記述になっていました。マルコの福音書の方は、その子を連れてきたお父さんにイエス様は焦点をお当てになったんですね。問題はこの子供だったんですけども、その子供を連れてきたお父さんの方をイエス様はさらに問題にしていきました。お父さんにですね、今までの様子をイエス様は尋ねたんですね。質問しました。でそれに答えて、このお父さんはこの子がどんなに苦しんできたのか、この子がどんなに大きな問題を抱えているのか、そのことをですね、語ったんです。で最後に、お出来になるなら私どもを憐れんでお助けください、イエス様に申し上げたわけであります。この子、本当にこの子は大変な中にあるんです。でこの子の様子を見ている父親も私も大変なんだ、どうぞこの子の問題をどうにかしてください、お出来になるなら私どもを憐れんでお助けください、イエス様に申し上げました。お出来になるならというのは、もしできるならばという意味です。これは私の想像ですけれども、この時のお父さん、もう一人息子って書いてありますね。一人息子ですから、本当にこの子を治してあげたい、もうこんな苦しんでいる我が子を見ていて本当に辛いということで、いろんなお医者さんに連れてったり、あるいはいろんな先生のところに行ってお祈りしてもらったり、そういうことをしてたと思うんですね。今まで何度も何度も期待をし、そしてそこに行って癒されるだろうと思ったんですけども、期待を裏切られて帰ってきました。そうした傷がこのお父さんの心にあったかもしれない。つまり、お出来になるなら私どもを憐れんでお助けくださいという、そのものの言い方は、本当は期待したいんだけれども、期待外れた時にまた傷つくのが嫌だ、またそこでがっかりするのが嫌だ、だから防衛線を張った言葉のように聞こえます。もう今まで十分傷ついてきましたから、もうこれ以上傷つきたくない、直してください、イエス様にお願いしたとしても、果たしてイエス様に断られるかもしれない、またそうしていただいたとしても果たして治る保証があるかどうかわからない。ですから彼はですね、お出来になるなら、もしできるならば、そういうふうにお願いしたわけであります。でこれに対してイエス様はどうなさったか。このお父さんの言葉は自分の心に正直で、なおかつ大変謙遜な言葉のように私たちには聞こえてくるんですけども、でもどうでしょうか。 この時のイエス様はそういうふうには受け止められなかったようです。大変厳しいんですけれども、不信仰な言葉として受け止められました。神様に全て委ねきっていない、どこかで逃げ道を自分の手で作っている、これは神様に対する真実な態度ではない。イエス様はそういうふうに受け止められたようなんです。神様の力そのものに信頼するんじゃなくて、神様の力プラスアルファ、神様の力プラスゼロ、神様の力のみではやっていけない、このプラスアルファが必要だという姿勢でしょうか。神様の力プラス、まあ、私たち お金だったら私たちは安心する。神様の力プラス健康だったら信仰生活を送っていくことができる。でも神様の力だけでしたらどうだろうか。ですからマルコの福音書の方を見ますと、そこでイエス様は言われました。できればというのか、信じる者には何でもできる、信じる者には何でもできる。信じる者というのはイエス様ご自身を指します。信仰を与え、また信仰を始めてくださるお方は、その私たちの信仰を完成と導いてくださる、そのイエス様にはどんなことでもできる。この厳しい言葉を聞かされたお父さんはどうしたでしょうか。聖書を見ますと、彼は即座にですね、信じますってこう言ったんです。信仰のない私をお助けくださいと叫びました。イエス様の投げかけがですね、今まで全部この子の問題だと思っていました。私の問題ではない、お父さんの問題ではなくて、私の不幸はこの子の不幸のためなんだと思っていました。でもイエス様はですね、もちろんこの子のことを問題にしたんですけれども、その子を連れてきたお父さんの信仰を問題にしました。信じます、信仰のない私をお助けください。お父さんは信じますと最初に言いながら、その後信仰のない私を助けてください、そのように言って自分の不信仰を告白しました。彼は信仰と不信仰を同時に告白しました。私は信じます、しかしその私自身は実は問題のある不信仰なものなんです、ですからどうぞ、この子もそうなんだけど、私を助けてください。聖書は叫んだと出てくるんですけども、この言葉は福音書の中ではいつも自分を超えたものに促されて自分の心の内側を言い表すときに使われる言葉だそうです。つまり自分の側から出ているのではなくて、信じるように本当に引き出される、導かれる賜物として、プレゼントとしての信仰ということです。子供を捕らえて離さなかった悪霊が実は違った形でこのお父さんを捕らえていた、このお父さんの解放、このお父さんが神様によって自由にされることによって、実は子供の癒しと密接に結びついていた。私たちが抱えている問題、今まで私たちはそれはあくまでも子供の課題だと思っていた、私と全く関係ないと思っているところがあった。しかしこのお父さんの場合、それは彼自身の問題であった。子供の問題が実はお父さんの問題とお母さんの問題と私の問題と密接に結びついているかもしれない。私がイエス様と出会って解放される経験の中で、実は子供の幸せもそこから生み出されている、子供自身もそこから癒されている、解放されていく、そのことをですね、この箇所は示唆しているのではないかなと思いました。ルカの福音書に戻りますけれども、こうした中でイエス様は42節見ますと、汚れた霊を叱り、子供を癒して、そしてお父さんに返してあげた。みんな今まで議論して、お前どうなんだどうなんだって言ってた人が、みんな心を上に向けることができた、心を高く上げることができた。ぜひ私たちの日常生活の中に生きて働かれる神様の御業に接し、一人だけではなくてみんなでその偉大さに心打たれるような経験をさせていただきたいなと願います。お祈りいたします。